知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないの。
タイガースキャスト MC のマックスでございます、今回は第237回目の配信でございます。いつもの通りご一緒いただくキャストの方、ご紹介します。まずはトモロウさん。
はい、どうもお願いします。
お願いします。
はい、
まあ、あの巷ではワールドカップね始まってますけども、
はい、
何か推してるチームございますか？
てるチーム、そうですね、
うん、
いやなんかちょっとたまたまベルギーの試合見てたんですけど、
はいはいはい、
いやめちゃくちゃいいチームだなと思って。
いいんですよ。
そうですよね、今年すごくやっぱりどうしても国内チームなかったので、
うん、
やっぱりしか見たことがなかったので、取ってからの速さ、あのルカク選手ですかね、
ルカクね、
190センチぐらいあるんですけどめちゃくちゃ速くて、
うん、
はい、いやもうあんなんと当たったら絶対負けるやろうなと思って。
もうルカクとアザールとデブライネっていうね、
はい、ああ、はい、早いですね、
はい、ちなみにもこの大会私は一押しですから、ベルギーは。
あ、本当ですか。
はい、いいチームだと思います。
いいチームですね、はい、はい、
まあ、今日はあのちょっとあのワールドカップはこの後12時からしっかり見ていただくとして、その前にちょっとね、あのまず嫌なことから片付けようということでね、お願いしたいと思いますよ。はい、
はい、
お願いします。
はい、お願いします。
それからこの方、お久しぶりです、千年さん。
はい、千年です、お久しぶりです、よろしくお願いします。はいはい、どうもどう
も。なんかねファン付きの作業服を2着買ったらダメって怒られたでおなじみの、
はいはいはいはい、そう聞いてるね、ありがとうございます。はい、
千年、はい、さんはちなみにワールドカップを推してるチームございますか？
はい、まあ、日本を応援しますけど、フランスを僕はね、あのダメ元の話というね、千客万来ダメ元の話で、うん、はい、私の回で、はい、あのワールドカップの話しましたので、
うん、
そこでも言ったのはフランスですね。
はいはい、
ですね、優勝するんじゃないかなと思ってますけど、僕はその中で注目してるのはディフェンシブハーフの、
うん、
カンテっていうね、うん、まあ運動量が豊富で
ね、
あの人がまあエンジンじゃないかなと思ってますけど、心臓じゃないかなと、うん、はい、
まあフランスも世代交代をね余儀なくされてるチームではありますね、うん、
19歳の子はこの前はね点取ってましたね、うん、10番、うん、エムバペって言ったらムバッペって言ったりするんですよね、その長々、うん、日本語の読み方でね、
そうね、
はい、まあ、注目します。
はい、
あります、
頑張って見ていきましょう。そういった方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、今回はリーグ戦の広島の3連戦のお話でございますけれども、その前にちょっとだけ、
はい、
交流戦の最終戦ですよね、オリックスの3回戦あの馬場の初先発のゲームですよ、
うん、
プロ入り初登板初先発のゲームですよね、相手が山崎幸也、糸原と明治大学で確か同期ですよね彼ね、
うーん、
うん、で、この日はあの2番ショートにこれも熊谷がプロ初スタメンというゲームでございましたけれども、
うん、
まあ、オリックスはねロメロのホームランから始まって小柳のタイムリー、 吉田のタイムリースリーベースと、糸井さんがちょうど万歳した偉いライナーのねライトオーバーのタイムリー打ってましたけども、これで3得点と。阪神は、6回に糸井さんの2点タイムリーと、9回オリックスの抑え増井から、増井の初球でしたっけ、センター方向にねどどかい一発を放り込みましたけども、まあ、結果3対3で引き分けということで、はい、交流戦の最終戦を終えたと。でその翌日6月22日、お久しぶりの広島の9回戦でございますけれども、うん、秋山と大瀬良ですよ、はい、この日は、前日の先発の馬場、それから、大山くんが登録抹消と、うん、代わりに上がってきたのがピッチャーの福永、まあ、中継ぎの補充と、の北条ですよね。この前あのバント失敗して落とされてわけわからないうちにまた帰ってきたっていうね、北条ですけどね、はい、その北条君が2番ショートでスタメンというところでございます、うん、この日は広島ですよね、丸の先制ホームランで 1-0か、
うん、で
6回に、菊池のタイムリーツーベースですか、これで 2-0、まあ、0対2同じ回鈴木誠也にタイムリー打たれて0対3、7回に田中康介にタイムリー食らって0対4と、うん、8回に松山にタイムリー、これツーベースですね、食らって0対5と、
うん、
阪神は8回に糸原と糸井さん、糸原は今シーズン初ホームランですね、ツーランと、うん、伊藤さんのタイムリーツーベースが出て、3点返すのみと、3対5で阪神の負けでございます、うん、まあ、大瀬良君が今シーズン彼が一番勝ち星を挙げてるのかな今、
うん、10勝目した、
ね、そうですね、
ランナーが得点圏に動くと菅野じゃないけどもギア入りますからね彼ね、
うん、
あ、まあ、大したピッチャーではありますよ。だからまあ大瀬良相手だとも3点が限界かなと思ってましたけども、うん、まさかの5失点ですからね、はい、
うん、
まあ、残念というところでございますけれども、はい、今来られたのは TG さんでございますけれども、
はい
はい、初戦大瀬良と秋山のゲームで阪神が3対5で負けというゲームでございましたが、
はい、そうでした、
はい
はい、
感想ございますか。
あ、特にありません。
ありません、はい、
はい、
ちなみに千年さんはどのゲームに行かれたんでしたっけ、はい、
たこれをまず見てますね、現地でね、
はいはい、
三塁側 SMBC シートの上の、
うん、
まあ、ブリーズ IB なのかな、どっちかな、 まあ、そのシートなんですけど、まあ、屋根がギリギリかかるかな、はい、かからないかなぐらいの前目の席で、で、まあ、なんだ広島ファンも周り多くてね、
うん、
なんかはしゃげないなと思ったら、もうこのまあずっと先制されてね、先制というか点数が入るのはずっとあっちだったので、
そうですね、
7回裏ぐらいで帰ったんじゃないかな、ほぼ周りの人らが、
うーん、
で結構空いた状態で、一人はもう本当にキレてたね、はい、梅野の配球にめちゃめちゃキレてた、でもちょっと怖いぐらい、もう女性とかもビビるぐらいな、本当におじさんが、
へえ、
もうめちゃめちゃ切れてたな、もうこんな切れることあるんやなと思いながら、
はいはい、
7回裏で帰ってましたね、そのおっちゃんも、うん、でやっと8回裏にねハイライトが来て、
うん、
でしたね、ほんの一瞬盛り上がって、あと9回もちょっと盛り上がったかな、
そうですね、はい、
もうそれ以降は、あ、それ以前はもう何も盛り上がるとこなくて、
うん、
うん、大瀬良がやっぱすごいね、で大瀬良変わった後だから今日次の試合もなんだけど、先発が変わったらなんとかねハイライト的なのができるんですけども、
そうなんですよね、
まあ、何もできない、
広島はとにかく交流戦はあの先発も中継ぎもボロボロでしたから、うん、でその立て直しを実はこの交流戦が終わって休みの間にいろいろやってたんですよね、
うん、
で中継ぎはそんな短期間で治りませんから、前投げてるんでね、だからまあ金本さんも言ってましたけども、とにかく先発を下ろしてからが勝負だと、
うんうん
うん、まあ、下ろせずじまいっていうね、
まあね、
はい、
降りた頃にはもう試合がもう ほぼ決まってるみたいな感じでしたけど、ね、
うん、
まあ、でも3点取ってこっからかなと思ったんですけどね、9回もね惜しいシーンだったんですけど、
はい、
まあよう打つわ広島が、
うん、
よ丸はよう打つね、よう見たホームランを2試合でうーん見たわ、いっぱい見れたよホームランを、うーん、よかったんじゃないかな、
ね、ね、私もよく言いますけども広島の攻撃の時だけトップボール使ってるん違うのかっていうぐらい ね、
ね、
ボールが飛んでいくもんね、
うん、つわだ丸、じゃあ田中、菊池、丸、
うん、
鈴木誠也までは一緒なのかな、
そうですね、
もうね誰かが打たなくても誰かが打つみたいな、
うん、
参りました、
はい、
はい、
でその翌日、2戦目です、広島の10回戦、岩佐と、野村祐介のゲーム、この日もあのホームラン続きですよ、初回に丸のツーランと、で5回に、まあ、これまた丸のソロホームラン、これで0対3、はい、6回には、変わったピッチャーからでしたっけね、西川がスリーランと、これで0対6ですよ、
うん、
阪神は7回ですね、ヨーカーのタイムリーツーベース、これで1点返し、同じ回に原口のタイムリーが出て2点返しと3対6と、
はい、
3点差まで縮まって、これから追いかけるぞと思いきや、点を取った直後の8回の表に、鈴木誠也に犠牲フライを打たれ、最終回に下鶴にツーラン打たれと、
はい、入ったね、
ここから松山のねスリーベースなんかも出て、もうあとはもう止まらない攻撃でしたけども、もう終わってみれば3対11というところでございます。このゲームを千年さん見てたんでしたっけ？
見たのよ、まさかのね、金曜日に、金曜日だけだったんです。
うん。
で、次の日はもう雨やし。
あ、そうですね。はい。
もう、ゆっくりしたいと、俺は。
うん。
ただ、奥さんがもうネットでめちゃめちゃチケット情報を調べて、
うん。
なんとか手に入れたぞと。
はい。
うん、じゃあ行くかと。
はい。
で、1時間15分ぐらい遅れたのかな、開始が。
ね、阪神駅さんが目いっぱい頑張ってましたけどもね、
そう、まあ、うん、夕方は止むっていうことの予報だったみたいでね、
うん、
まあ、なんとかちょっとずらせばできるんじゃないかみたいなんで、その日は、はい、一塁側のこの逆に屋根があるところ、
うん、なるほど、
そうですね、そこで、はい、まあ、逆ですね、反対側で見ましたけど、まあ、そっちはまた阪神ファンばっかりかなと思ったら、おるのね、そっち側にも広島ファンが、うんうん、
なるほど、
結構ちらほら、これは2列後ろもおったし、
はいはい、
前の方にもおったし、でも結構比較的に阪神ファンばっかりだったからバカ騒ぎできるかなと思ったけど、うん、まあ2試合通じて気づいたのが、はい、なんて言うんだろう、まあ厳しいね、やっぱ阪神ファンはね、
うん、
もう、うん、まあ基本若手が出てきたらもうおもんないみたいな感じな、誰やねんって言ってましたから、いやいやあなたが知らないだけだろうと思いながら。お前かって誰やねん、
ああそう、
ほら見ろ打たれるやつ、誰やねんお前とか言って、もうひどいなあなたのやつなんで外人おらんねんとかね、スタ
メン、ああね
え、うん、厳しいでまた負けたら帰るしね、その日も周りも、
はいはい、
あの企業さんが買ってる席なんでね、まあ年間シートで買ってるはずなんだけど、
うん、
帰ってましたね、何組もうほぼガラガラ、はい、この日限ってはもう最後の方は
まあね、お客さんにしたら雨で、まあ、ちょっとこう言っちゃうんですけど待たされ無理やりやった感があってね、これで勝ったら阪神劇よくやったと褒めついてたんでしょうけども、ね、やめとけよかった的な、ね、空気がね、
いや、まあ、阪神劇を見れたんだと俺は生で、
うん、
阪神劇見たんだよっていうね、
外野がびしょびしょでしたもんね、これね、
びしょびしょだった、うーんとびしょびしょ、
うん、
そう丸の2本目とかね、あれ、うん、みたいな、え、入ったんみたいな、ね、シーンとした、うん、え、入ったんみたいな感じ、うん、石川のホームラン
ね、阪神の左バッターがあれだけ苦労してホームラン出ないのにね、
そう、うん、リクエストやーってずっと言ってたけど完全に入ってんねんあれ ね、
そうね、
こっちから分からへんって
、はい、いや、ひょっとしたらね、ビデオコマ送り間違いでファールって言ってくれるかも分かんないですからね、今の審判はね、
まあ、でもまあ、あの負けてる時特有のなんですけど、まあ、いっぱい選手見れたと、
うん、
ウリアも見れるね。
そうね、
福永もお腹2日連続見ましたよ、福永とお腹は、
うん、
いや、いっぱい見れたねと、まあ、そうやって気持ち切り替えましたけど、
はい、
まあ、打つ、
うん、
広島打つって、チャンス少ないチャンスで、ヒット数も途中まで一緒だったりしたんですけどね、
はいはい、
が出る、そして、
うん、
参りました、本当に。で、菊池のとこ飛んだらもう終わりです。そこにはおんねん、そこ打ったかんねん、そこにはおんねん、ほら見ろ、みたいなね。
ね、
まあまあまあ、そういう感じで、無理です。まあでも、はい、見ましたよ。金返せとは思いません。楽しみました。
はい、
ございます。
はい、ちょっと3つ目のでやっちゃいますね。本日24日のゲームで、小野と岡田のゲームですよ。前日、打たれた福永守屋が抹消されて代わりに上がってきたのが、この日先発の小野君と、それから発熱体調不良でね、下に落ちてましたけども、久しぶりに上がってきたドリスですよ。この球に上がってきてよかったかなと今更ながら思いますけども、はい。まあ、広島が、開始すぐに1点を取りと、で4回に福留さんが、久しぶりのヒットがこの同点ホームランですね、
うん、
はい、でそこから気がつけば広島がどういうわけか5点加えて1対6になってるっていうね。で、6回に原口が、タイムリーで2点追加、7回には陽川のタイムリーで1点追加と、で続く中谷の、タイムリーで、なんというびっくりすることの中で6対6の同点と、はい、追いつきましたよ。まあ、今日この24日日曜日収録してますけども、 NHK の BS のですね、うん、NHK のアナウンサーが思いっきり阪神びいきなんですよね。久しぶりにああいう人聞きましたけどもね、なんかちょっと調べるとバラエティなんかもやってる関西のアナウンサーらしいんですね、
うん、
もうサンテレビとかね、 ABC どころじゃないですよ。思いっきり阪神寄りのアナウンサーしましたけども、うん、NHK さんが、はい、まあ、それでこう楽しく聞いておりましたけれども、うん、同点に追いついてドリスが出てきたところですか、ドパイ先生のバント、これをドリスがまた振りかぶって一塁へ振ってね、はい、パースが取れないところに投げるっていう、まあ、これで1点追加されて6対7、申告敬遠の後の迎えた鈴木誠也に満塁ホームランを打たれると。
すげえね、
はあ、インコースのまっすぐですからね、あれは凄まじかったですね。トモローさん解説してもらっていいですか。この
いや、あの鈴木誠也なんですか、
うん、
あれはだって、あの確か追い込まれてからのホームランですよね。
そうですね、ツイストライク、
そうですね、フォーク2球で追い込まれて、
うん、
まあ、鈴木誠也としては当然フォーク、まあ、3球っていうのは頭にあったと思うんですけど、
うん、
まあ、彼特有の、まあ、早めにトップを作って、
はい、
であと回転するだけなんですね、彼はもう、
うん、
でボールを飛ばすと、
はい、あれね、新井さんがよくやるんですよ、ああいう打ち方を。
ああ、そうですね、
フォームの形は違いますけどもね、
はい、うん、うん、でそこからちゃんと、まあ、阪神の右打者だったりもできないような、まあ、インサイドアウトのスイングで、まあ、その強みはもうインコースとか勝手にバットが出ると、
うん、
自動的にバットが出る、そんなスイングで持っていったホームランと、はい、普通切れますからね、あんなスイングで。
そうですね、
ホームラン打てば、はい、
はい、
まあ、さすがやなと、
まあ、中谷なんか毎回ね、あのゴルフで言うあのドローじゃないや、あのフックか、
フック、はい、はい、使いますね、はい、
っていうのもかからないっていうね、
はい、
はい、お見事、鈴木誠也のホームランですよ、
はい、素晴らしいです、
はい、はい、結果6対11で、阪神の負けと、広島戦3連敗でございますよ、
うん、
これどこでも言われてますけども、金本阪神になってから交流戦明けの広島戦なんと8連敗ですよね、2016年が、6月の24、25、26 3つ負け、去年17年1日雨降ったんですかね、 23日、25日、うん、これで2連敗と。で、今年6月の22、23、24、同日です。これは甲子園でしたけども、3つ負けと。いやいや、もう見事ですよね。あれだけ調子の悪かった広島さんが、なぜかやっぱ得意な阪神を見ると、急に目を覚ませますけどもね。はい。ちょっとこのゲームの細かいところは後ほどお話しするにしまして、ちょっとまあ広島戦の3連戦まとめますと、阪神が、結果3試合で23安打、フォアボールが17個、もらってるんですよね、うん、これで、合計得点が12点と、広島が3戦で、33本のヒット、これも阪神より10本多いです。で、広島も17個の四死球ですねもらって、で得点が27点と、まあ、大きな違いは、まあ、ホームランが阪神2本に対して広島さんが6本のホームラン、あとね、阪神がこれから走るぞと言ってたのはどこ行ったのかと思いきや、まあ、広島さんだけがね盗塁をしているという、この3戦阪神がゼロでしたね、
うん、
はい、まあ、チーム打率的に言うと3戦だけで阪神が2割3分7厘、広島が3割5位ですよ、3割1分1厘と。
打つわ、
これは打ちますよ、はい、参りましたというゲームでございますよ。
参りました、
はい、まあ、阪神的には、交流戦が終わって 4.5 ゲームでスタートしたところが、まあ、気がつけば今日の、ね、ネットの記事だと単独最下位っていう
ね、
はい、記事が踊ってますよ。今日勝ってたら、ヤクルトと横並びで最下位だったんですよね。勝っても負けても最下位は変わらないんですよ。
あ、なるほど。
単独か一緒かどっちかっていうね、2チームかっていう、まあ、その違いでしたけども、はい、はい、3試合を通した感想をいただきましょうか。その千年さん見られたことも含めて、はい、
僕は、まあ、現地で見てて、まあ、なんだろう、
うん。
僕はいつもね、その、負けてもいいじゃないけどね、その、うんうん、勝つつもりでやってますけど、その、いっぱい若手も投げて、打たれても勉強だと思いながら、見てたので、
うん、はい。
はい。まあでも、うん、全員打たれるっていうね。
そうですね。
まあでも、いっぱい見れたから。あと、農民もね、
うん。
昨日だから土曜日の方の農民も見ましたね。金曜日は投げてないですけど、
うん、
うん、でその日なぜかね振りかぶんなくてね、
うん、
そうそうそう、農民もまあフォアボール出しちゃで結局なんだあのタッチアップか、あの犠牲フライで1点取られたりとかで、
うん、そうですね、
そうそうそう、先発がまあ打たれポーンって勝って変わるんですけど、その後の中継ぎがちょっとまたね、そこも負けに試合にしろ踏ん張っていれば逆転の兆しがみたいな、
うん、
その辺もちょっと課題なのかな、まあ、全部ね打たれるなんて難しいですけど、踏ん張りどころ で、はい、で逆転するよって点取りかけて追いつきかけるとこにまたダラダラっと打たれちゃうみたいなね、
うん、
それがもうわーってなっちゃう、もう、また取らなあかんのみたいな、
うん、
そうそうそう、なんとか踏ん張ってほしいピッチャーだから、岩崎とか能見とか左で少ないからね、連投連投になっていって、
はい、
大変になるんですけど、分かっちゃいるんですけど、そこを追い越してくるようなのが、ね、出てきてもらえればね、まあまあ打たれたことも勉強だと思って、うん、
はい、
次の機会に頑張ってほしいなと思います。
なるほど、はい、くれました。友郎さんいいですか、3戦の感想を。はい、
まあまあいつも通りなんか野球レベルの差というか、
うん、
まあ、さっきの鈴木誠也もありますけど、まあ、うん、野手のレベルの差、
うん、
まあ、技術指導できるかどうかの差とかももちろん、
はい、
もうかなりレベルの差はあって、
うん、
はい、いつになったら追いつくんだろうっていう感じですかね、
うん、
はい、きっちり盗塁もしますし、
はい、
二塁三塁作りますし、
うん、
犠牲フライも合図は打ちますし、
そうですね、
はい、まあまあ、
はい、今日、ね、高めのストレートを北条はバントを失敗しましたけども、菊池はボール球の高めを しっかりバントするんですよね。
そうですね、はい、
うん、国母が褒めてましたよ、あの技術が大したもんやと、
はい、
うん、そういうね同じようなシーンでも差を感じるっていう、
そうですね、
はい、サンシャインのゲームでございました。はい、
はい、
TG さんいかがですか、参戦の感想。
はい、まあそうですね、
はい、
まあ勝てないですね、
うん、
もうレベルが違います。
はい、
そうです本当に、
ね、
もう無理でしょうね、
うん、
はい、まあ勝てることはあるかもしれないんですけど、
はい、
はい、それは別に力で勝ったわけではなく、
うん、
運が良かったということだけだと思いますね、見てたら、
はい、
実力は完全に広島の方が、
はい、
もう何倍も上です、
うん、
はい、
広島が調子崩してって思ったんですけどもね
、
はい、で阪神が秋山岩佐だっていうね、あの出来のいい先発を並べたはずだったんですけど、
そうですね、まあ、難しいですね。
阪神にしては、まあ、千年さんはさっき触れられてましたけども、阪神にしては珍しく、まあ、その力のある先発を早めに変えて、
うん
うん、ね、送った中継ぎがどちらかといえばこう若いピッチャーだったんで、
うん、
まあ、それが打たれてまたね追いかけて差を広げられたっていうね、ちょっと恨み出たところもありましたけども、うん、まあちょっとやっぱ自力的にはなかなか違い壁が高いなと、
はい、
はい、いう、まあこの3試合でしたけども、ちょっとね、特に今日の試合24日の試合で8回にノーアウト1塁で原口がヒットを出てファーストに出て、
うん、
ダイソー梅野で代打上田だったんですよね、
はいはい、
で上田君の送りバントで梅野がセカンドに行くっていうね、
うん、
これあのね、巷では、世間では、いやいやダイソー上田で代打梅野だろうと
、ね、
はい、はい、でこれのその梅野をダイソーに起用した理由をすっごい探したんですけど、
うん、
まあ、唯一考えられるのは、あの8番に梅野、9番に上田っていう流れになるんでね、
うんうん、
9回に打席が回ってくるとしたら梅野の方が先に回ってくるんで8番にね、
うん、
で6月だけ取ってみると梅野の方が打率がいいわけですよ、うん、あのそれぐらいしか思い浮かばないんですよ、僕バンドの成功率も2人ともいいし、
うんうん、
でいや別にこうね、あの原口の代わりに上田を置くと上田がキャッチャー守らないといけないことはもちろんないんでね、
うん、
言い換えれば済むことなんで、うん、こいつをこう変えてる、で、ツーアウトだとあの金本が連続試合出場が途切れたように、
うん、
牽制でアウトになった時に次に梅野が使えないっていうことが、
うん、
あるのかも分かんないですけど、この時はノーアウトですから関係ないからね、
うん
うん、この梅野をダイソーに使った理由がどう考えても分かんないんですよね
いや、うん、ないと思いますよ、考えても、
うん、
一切ないと思います
ね、え、理由がどっかにあるんかいなと、
そう、う
ん、
で僕も見てというか、まあ、ほとんど、うん、見てないんですけど、映像は。情報だけなんですけど、う
ん、はい。
ね、そのキャッチャーのところにキャッチャーを入れて、その後ろにピッチャーを入れて、かなってチラッと思ったんですけど、
うん、
結果、ドリス・ホージョンのところに入るんですよね。
そうそうそう。上田をショートに守らせたから、
はい、
そこにね、放り込むんですね、はい、ホージョンのところにね。
入れるんですよね。
うん、
もうこれ完全にもう理由が僕の中では全て消えたので、
うん、
全く理解できないですよ、
ね、
どう考えても上田ダイソーやろって、
うん、
一切メリットないですから、上田という人間を類に残さないでどうするのって思いますよね。
これいや僕がちらっと思ったのが、梅野がダイソーに入れる前に、あ、これ熊谷がダイソーに出るんやと思ったんですよ。あの彼ベンチに置いてたんで、ね、
うん、
で上田か熊谷かどっちかはちょっと何かがあった時のために最後の方まで取、うん、 取っとくんやろなと思って、
うんうん、
で、ね、こう文春の野球で矢部さんが今回言われてましたけども、とにかく阪神は各駅停車だと、
はい、
ヒット3本出ても満塁しかなく点が入らないんで、
はい
はい、こうランナーの次の塁に狙 う, こう意識を高めないといけないと、
うん、
まあ、今回中谷やり玉に上がってましたけども、まあ、それも考えるとやっぱり今度土壇場で、あの1点取りに行きたいと、
うん、
いうこともあってね、まあ、その前の回中谷が、タイムリーで追いついて、まあ、鳥谷が結局セカンドゴロゲッツーで終わっちゃったっていうチャンスを潰したってこともあってね、
うん、
この回なんとかしたいっていう思いでやってたのが、気がつけばダイソー梅野が行ってるっていうね。
うーん、
いやね、もうダイソーに上田熊谷いるわけじゃないですか、
うん、いるんですよ。
その中で梅野っていう選択肢がどっから出てきたんって思う。で結局熊谷もで守備固めるために山崎も残ってるわけでしょ。
使ってないんですよ、ね、使ってない、うん、
バカじゃないのかって思います、
うん、
何のためのもう枠減らせって思います、うん、自分登録も使わへんねやろ結局、うん、っていうぐらいもう愚策です、はい、今回の、
うんうん、
間違えたのか言い間違えたのかね。
もう意味わからんやん。しかも追いついてあと1点ってとこでしょ。
そうなんですよ、うん、
ここでしかも何ダイソー梅野で送りバントってもう意味わかんないじゃないですか、
うん
うんうん、バントは構わないんですけど、
はい、
だったらランナーなんで梅野なんて、
うん、まあ、ギャンブルしてもよく、まあまあね、まあ、これこの辺はちょっとね、その頻繁にあれですか分かんないですけど、うん、ね、お前監督じゃないからそんなこと言われてもっていうね、サッカーのジョーみたいに怒られても、ね、ちょっと申し訳ない。
いやでもさすがに監督じゃなくてもそれは分かるでって思いますけど、
ね、うん、どう考えても言うのじゃないよなっていうね、
言うのじゃないですよ、
ね、うん、うん、これがねやっぱいまだにやっぱ探しても探してもね出てこないんですよ。、う
ん、ひどい。
で唯一出てきたのはさっき申し上げた、6月の打率がいいから早めに回したいよねっていう、ここしかないんですよ。打順のこう優先順位の違いだけで、
違うんですよ。だから本当にね、金本さんに8回で決めるんちゃうんかいって話です。
そう、決めに行かない
といけない、その回で決めんかい。その次の回考える前、その回に決めろやって思う。
はい、
はい、駒が残ってるでしょ、
はい、そうですね、はい、まあ、それがこう気になったんですよね、はい、
もう無理ですね、この監督のもとで野球をやるのは。はい、いやもうね、
やってない、
うん、まあ、いいんでしょうけど、いいんでしょうけど、あの作戦ベンチワークとしてもう試合に入ったら何もしないでくれと思います、ね、
うん、
まあ、もう悪いのかもしれないですけどね。
はい、
だからもうこの言ったらあれですけど、阪神出身の人間じゃダメなのかもしれません。
うん、
いや、まあその、
うん、
いいですね、そういう野球やったことないってばっかりですから、
うん、
それで周り固めても一緒かなって最近思うようになってきました。
なるほど。もう他の方に聞いても一緒ですか、梅の上だけの件はね。同じですよね、多分ね。
そうね、うん、
はい、そうですね、
はい、見てないけどおかしいね、
うん、
金本にとってはもう多分ワンアウト二塁作れれば誰でもいいと思ってるんでしょうね、もう、
うん、
もう、
ね、TG さんもちょっと触れられてましたけど、あの、はい、誤解いただきたくないのは、バントの作戦がダサいとか硬いとか、
はい、
冒険に行けって言ってるんじゃないですからね。
じゃないじゃないじゃない、
うん、は
い、
必要なところでやるのは全然いいんです。
はい。
はい。ノーアウト一塁で、バント。まあ、それは1点取ればっていうところなんで構わないですけど、うんうん、なぜ逆にするのかと。
そうですね。
はい。
まあ、結果的に今度は満塁になるわけですけど、で、福留さんが、サードのファールフライと糸井さんのピッチャーゴロと、 アドバが踏ん張ったっていうね、うん、ここで追い越せなかったんでドリスにつながるわけですけど、うん、はい、うん、やっぱこう取れるときに取っとかないとっていうね、まあ、典型的な、うん、はい、場面ですけども、だからまあね、チキンバレーさんもよく言われてますけれども、よくも悪くも糸井福留が打ったら勝てると、打てなかったら負けるっていう、だからまあ彼らにとにかくチャンスを作りたいんで、今回の初回のノーアウト一塁でどっちでも良かったんだっていう、別に重要視してなかったのかなっていう、ところでしかまあ腑に落ちませんけどもね、はい、
そこを重要視できない監督は無理ですよねって話です、は
い
はい、
いやー、まあ残念なゲームでしたよ、はい、私も3連勝していただきたかったですが、
そうだよ
ね、
もう現地でやられるとしんどいね、
そうね、
2試合連続がしんどいですよ、う
ん、何連敗ですか、先生、
甲子園で今の草んといったら、まあ4連敗ですね。甲子園でまだ勝利を見せてませんよ、奥さんに、私はまだ。
あ、そうか、
はい、ですよ、はい、私が好きな能見も打たねえで、うん、あの人が好きなドリスは今日投げるんかいってことね、
そうね、
昨日投げるんちゃん、はい、今日かいって言ってね、
うん、
そうそうそう、で駅空港着いて、鹿児島空港着いて、阪神どうなってるかなって、うん、もう今見ない方がいいんじゃないかと思いながら、もうどうせ負けるよみたいな、俺らが見たら負けるからって言って、はい、でつけた瞬間満塁ホームランね、ドリス。これなんか呪われてんちゃうかこれみたいな、なんなん俺らこれ見たら、なんなんこれみたいな、うん、参りました。
いやいやいや、はい、お見事でした、はい、
でしたね、
はい、というゲームでございます。
はい、
まあ、来週のお話を先に、単独最下位の阪神ですけれども、火曜日から、横浜戦と、週末はヤクルト戦、はい、関東のゲームになりますけれども、まあ、阪神はこのままでいくと、火曜日が、まあ、先週交流戦で火曜日投げてますメッセンジャー、
は
い、木曜日に藤浪、まあ、ちょっと私の勝手ですよね、東芽で上がってくる藤浪君が木曜日と、で、ここで前週投げてる才木か高橋春人、上がってくる高橋春人が水曜日と、の3枚で、金土日は、まあ、小野君が抹消されなければですけども、秋山岩貞小野っていう、まあ、広島の参戦と同じパターンですかね。
なるほど、
はい、横浜が、多分火曜日が飯塚、日本文理元ね、それから水曜日が、元ソフトバンクのバリオス、
うん、
木曜日にちょっと全然分かりませんけども、治ってれば今永あたりが来るんじゃないと。ヤクルトの金土日は前週と同じで、山田大輝、ソフトバンクから来た山田、うん、土曜日がハフ、日曜日が、今日投げてる小川が抹消されなければ小川ですけども、はい、ブキャニンが、週の頭に投げるんでね、今回は当たらないというところですよ。借金6になりました、
はい
はい、横浜神宮ということで、まあ、ここは勝ち越しして帰ってこないともっと大変なことになると、まあ、梨田さんがね借金20でクビになりましたから、はい、まあ、阪神はどうなるのかと。
阪神って途中でクビになった監督っているんですか。
クビというか、あの休養したのが藤田さんが、
藤田大河
休養ですよね、あの人がね、あの人ぐらいじゃないですか。
MN の時の人、それ違うか。
MN はもっと昔やね、
もっと前、
うん、藤田大河さん、
はい、未だに阪神の悪口を言うとおなじみの藤田さんですよね。
ああ、そうなのね、
はい、だいぶいろいろあったみたいですよ。
うーん、
はい、